ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
元気してますか？池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。今回もよろしくお願いします。
ちょっとね、大変ですけど聞いてくださいね。
週刊特集のぞきのコーナーでございます。
はい、
カッコカリッということで、はい、はい。まあ、いろんなね、雑誌の特集を見てなんか面白そうだなと思えればいいかなと思ってるって感じですね。で、手に取ってもらうことが僕たちのゴールです。
あ、そうなの？別に手に取ってもらわなくてもいいじゃないの、
手に取ってもらってさらに買ってもらうこともできたら、はい、いつかなんかマージンとかくれたらいいなと思ってます。
やだやだ、結局資本主義の犬だな。さあ、お願いします。
お、あれですね、7つの会議よりですね、
犬だな。
はい、行きましょう。はい、ということで、雑誌パパーと特集を紹介していきたいと思っております。はい、まずはですね、よく、まあ、定番的な雑誌だけれども面白そうな特集をやってる雑誌を紹介していきます。
期間は
あれですか？1週間です、ごめんなさい、1週間2月12日から2月19日18日までか、はい、に発売された雑誌からピックアップしてます。この1週間ですね、
はい。
まず1つ目がニューズウィーク日本版で、日本人が知らない自動運転の現在地っていう、はい、特集タイトルです。まあ、絶妙なところですね。確かに自動運転、具体的にどういうものが今最先端進んでるのか知らないところではあるので、
はいはい。まあ、でも中止したりとかいろいろね、そうなんですよ、ありますけども。
そうで、各国なんかシンガポールとかボストンとかアトランタとかそれぞれの都市の今の現状を紹介しているそうです。
うん、
で続きまして、スポーツグラフィックナンバー、2019年2月28号が、さらば稀勢の里横綱論ということで、今横綱って白鵬ぐらい残ってんの？
知らない。
知らないですよね、相撲のあれ知らないですけど、うん、この横綱論丸っていうのをドーンと稀勢の里の写真と出したっていうのがすごくインパクトがあっていいな。
もうなんか、はい、この横行なタイトルつけるっていうのがさ、
うん、
なんかずっと先に行くとちょっと微笑ましくていいよね。
うんうんうん、
やっぱりさ、はい、こう大暴投でもさ、うん、ちょっと大げさなことをさ、
はい、
言っておくべきなんだろうね。
うんうんうん、
だからほら、あの未来はこうなるみたいなことをさ、
はい、
宣言した本とかいっぱいあったじゃない。
うんうんうん、
未来の日本はこうだみ
たいな。ありましたね、未来
の。恥ずかしいけどさ、やっぱり一旦言っといた方がいいよね。
うん、とりあえず、まあ、外れてようがね、なんだろうがね、
とは思いますが、
ちょっとこの壮大なタイトルいいなと思いました。横綱論って確かにでも使われてる言葉は見たことない
し、みんな喋りたくてしょうがないだろうけどね。
うん、みんなね、それぞれの横綱ありますからね。続きまして、ブルータスが2019年3月1日号ですが、平凡ブルータスということで、ブルータスが今年も作ったアイドル雑誌。
ほう、
はい。
あ、まあ、アイドルが載ってる雑誌なんだ。
はい、かつてその平凡という雑誌がありましたよね、確かね。
はいはいはい、
あのアイドル雑誌であって、それのコラボ版みたいなところで、去年
別冊ってわけじゃないですね。
ブルータスの、はい、1個の特集です。
はいはい、
で、表紙にはジャニーズのグループ、なんていうんですか、これ平成ジャンプかな、平成ジャンプのメンバーたちが写真として出ています。
今回初じゃないの、平凡、
去年からじゃないですかね。
あ、はい、その中の細かいのもあるんですかね。
さ
らに特集みたいな、
平凡ブルータスっていうので一冊作ったってことじゃないですかね、特集で。
でも第2弾ってことでしょ。
そう、去年に続いて。
切り口はなんか同じなのかな。
まあ、だからアイドルを取り上げるって、まあ、ブルータスが普段やってないことをやるってことなんじゃないですか。
で今回はでも、はい、あのジャニーズで行った、AKB で行ったとかさ、
うん、あ、そうですね、
もうちょっとインディーのアイドル行くんだとか、うんうん、とか、うん、あのジャニーズ取り上げちゃうと、
はい、
昔のダパンプ出せないみたいなのありましたけど。
あ、そうなんですか。
そういう、まあ、なんかその、なんていうのかな、あのイケメン系グループっていうの、
はいはいはいはい、
役者系で行くとかさ、
はいはいはい、
ボーイズ&メンで行くとかさ、
はいはい、
そういうなんか整理の仕方とかは
確かに
あるのかもしれないよね。
確かに AKB グループで行くとかそういうのあるんですけどね、きっとね。でも今年は、ジャニーズで勝負してるみたいですね。
はい、
平凡ブルータス、
はい、
ちょっと去年の見といてもらいます。
うん、
去年、はい、去年と一昨年もなんかあるみたいです。続きまして、大人の週末、
うん、
2019年3月号、僕大人の週末時々つけて見るんですけど、今回の特集が煮込みの名店、
はい、どこら辺に惹かれるの？
いやだって煮込み切り食った煮込みただみんな食べたくなりません？煮込みって。
全然そんなことないですけど。
あ、マジですか。煮込みっていうしずる感がすごいと思ってるんですけどね。はい、この前の散歩の達人が定食特集で、
うん、
僕定食特集で書かれてるやつ全部あの Google マップ上に登録しました。
まあ、そう
あらゆる定食屋さんに行きたいと。あそこ池田さんそもそも外食しない人でしたね。そういえばね、
まあまあそんなこともないけども、そうだ、まあ、そうなんですね。
そう煮込みっていう多分もう見る人は見れば、でその表表紙が古吹き大根の写真なわけですよ、うん、しずるだらけじゃないですか、うん、こんなの。その隣にブラリ
そんなこと言ってたらもう書店とか行ったらもう顎外れちゃう、もうよだれでもびちょびちょになっちゃうんじゃない
の。意外とイタリアンとかフレンチの特徴になると現実感がないからあんまりないんですよ。
やっぱちょっと和食系だと
ちょっと身近なところっていう感じ。手が届きそうな感じ。
多分おっさん系の雑誌ってさ、はい、グルメがやっぱこういうことになるじゃん、酒のあてみたいな。
はいはいはい。
そのまあ、団中とか
もそう団中がまたでもちょっと、ね、でもライン違いません、あれまた上品ラインじゃないですか。
ちょっとそうですかね、う
ん、団中は手伸びないんですけど、うん、大人の週末とか散歩の達人は手が伸びるんですよ。
なるほどなるほど。
近い。
じゃ正解ってことなのね、向こうのね。
ターゲットになってるんですかね、30代。続きまして、レコードコレクターズという雑誌がございまして、うんうん、2019年3月号が YMO 的増殖、1979年から2019年ということで、YMO の、まあ、歴史と YMO からの影響みたいなことなんですかね。影響を受けた、それこそ、まあ、最たる例は、あの星野源さんそうですよね。細野晴臣さんの影響を受けてるっていうところで言うと。
そうね。もうでも40年なんだこれ。
そうです。今年で言うと、まあ、もちろん YMO は早々に解散、解散ではないのか、あれは休止なのか、
解体だっけ、なんか
そうですね、してますけど、今もなお影響を与え続けている、
うん、
電気グループとかもそうだって言いますもんね、 YMO から。
まあまあそうだよね、
うん、ちょっと YMO 好きな人には見逃せない特集なんじゃないでしょうか。
はい、
続きまして、週刊金曜日2019年2月15日号、特集が NHK 研究スペシャル。
ほうほうほう。
ちょっとこれ僕たちタネラジ的にはちょっと見逃せない感じじゃないですか、うん、
そうね。なんかこれなんかさ、
まあ、ちょっと週刊金曜日っていうのはちょっと僕は気になってますけど、まあまあまあまあ、
でも何でもかんでもさ、やっぱメタ的に取り上げることは大事だと思うんだけど、うん、なんかやっぱ偏ってるよね。
そうですね。
フジテレビを考えるみたいなのもさ、その思想的、うん、なんかこう偏りがありそうじゃない、
うんうんうん、
だからクイックジャパンとかだったらまあギリギリセーフかアウトか分かんないけど、うん、ちょっとバラエティによるとかさ、もうちょっとこう、はいはい、フラットな目でメディア分析してもらえるといいよね、
うん、全然こう利益誘導とかじゃないところのなんか NHK 研究スペシャルは見てみたい気がしますけど。
そうそう、なんかいや例えば最近ほら局がさ、うん、減らされて、
はいはい、
なんか教育系の番組とかが、
はい、ハートネット TV とかも難しいって話です
よね、うん、って話もあったりするけど、はい、まあ、でもその一方でやっぱそのドキュメンタリーとかはさ、
うん、
結構なんだっけ96時間
はいはい、はい、ドキュメンタリー96でしたっけ、72じゃない、
72時間か、
はい、24時間多かったですね、
う
ん、
という、まあ、あと脳慣れとか、
はい、
結構ドキュメンタリーをちょっと味付けを変えることで、うん、なんかこう広めようみたいな、
うんうんうん、
でもちろん硬派なものはちょっと減ったりとか、
はい、
まあ、月曜日のクローズアップ現代がなくなるみたいなこととかもありますけど、うん、まあ、いろいろ工夫はしてると思うんだよね、
うんうん、
で俺はむしろ他の民放とかでもどうやって編成選んでんだみたいな、
うんうんうんうん、
フジデビ批評とか出てたりするんですけど、この前編成局長みた
いな、おすごい偉い人、
食い足りないっちゃ食い足りないんだよね。なんか通り一遍のことを言ってるようなサラリーマンみたいな感じがするんだけど、
うん、
すごい大事じゃん、何の番組入れるとかさ、やめるとか全部決めてるはずだから、
うんうん、
作ってる人はその下でしかないわけだから、
うんうん、
なんかその辺で言うとこの特集は興味もありますし、
うん、
なんかこれ一応見ようよ。
あ、じゃあぜひ買っていただいて。
うわ、はい、どうぞ
ちなみにこういうねテレビ局の裏側を描いてるのが、うん、僕がパラビですごい見ている新しい王様っていうドラマなんで、うん、ぜひそれもチェックしてください。
宣伝見て、
うん、別に僕にお金は入ってこないですけどね。続きまして、僕らがあんまり触れない、女性誌ですね。女性誌にも一応紹介しておこうと思います。R 2019年3月号、まあ、なんか毎回表紙が結構インパクトあるのが女優さんの新しい一面を引き出しているような写真使ってますけど、
うん、
今回がなんだこれ、Can't Stop Love という特集です。
はい、
長野芽衣さんがねちょっと色っぽい感じの写真で出てますけど、
え、特集で惹かれたんじゃないの。
うん、なんか表紙全体とあと Can't Stop Love っていうワードに惹かれたって感じです。
Can't Stop Love、
はい、
愛が止まらない。
そう、キャンプとストップラーでね、ちょっと日本語がちょっとごめんなさい、今読めなくって、はい、湯気が立つほどの恋をしたいだ、
はい、
はい、よくないです か、 なんかこれを表紙、あの特集に持ってくるっていう感じ。
あ、まあ、ちょっとそのね、あのメイちゃんがちょっとこう、
はい、
頬が赤らんでいるというか、
はい、
ちょっと艶っぽい感じになってますよね。そうそうそうそ
う、湯上がりみたいな感じで、うん、キャントストップラブで特集を持ってくるっていうのはやっぱすげえな。これは僕らには思いつかないことですね。
思いつかないことはないんだけど、はい、むしろこれをどう構成してるかの工夫よね、
うんうん、そうですね、ちょっと内容気になりますよね、
うん、これでいこうっていう感じではないと思うよ。何らかしらのコンセプトがあって、はい、それの表現が
そうそうそうそう、
ってことだと思
いますけど、表に出すところが、うん、面白いなと思いましたね。続きまして銀座2019年3月号、
はい、
今回の特集は、レディースインザハウス、やっぱり家が好き、うん、でなんかちょっと、アウトドアに乗ってくようなね、椅子にちょっと、だらっと座るような女性が映ってますけど、
はいはいはい、
なんかこの、ま、家特集、家の内装インテリア特集っていっぱいあると思うんですけど、
はい、
なんかこのイメージが確かに今っぽいなっていう感じ、写真見てもらうと多分分かると思うんですけど、今っぽいなって感じがするんですよね。なんでなんだろうな、難しいんですけど、
なんかシェアハウスっぽいのかな。
これって、ね、休暇とかくつろげ感も家でも実現できますよっていう、その多様な住み方が許容された時代における表現な感じがするんですよね。アウトドアでくつろいでる感じっていうのを家の中でも別に一人暮らしでもできるんじゃない、そのためのインテリア内装をいろいろ工夫できるんじゃないかってことで、多分銀座の方が紹介してる気がするんですよね。その表現をこうポッとこうイメージで出せるってすげ
ー。まあでもシンプルな答えとしては、
うん、
まあ、女性が、
はい、
あのお家の中で過ごすっていうことについて、
うん、
まあ、まだちょっとボヤボヤしてるところがあるんだけど、
うんうん
うん、やお家でリラックスしてるのもいけてんじゃないのみたいな、
うん、
そういうことなんでしょうけどね、
うん、
説明でとしてはね。
でも他ではいくらでもアウトドア特集とかしてるはずですからね、
うん、まあ、まあアウトドアっていうかその外に遊びに行くっていう、うん、
買い物するとかね。
そうそうそうそうそう、うん、
その中でなんかいいなっていう、ふとこう東大元暮らしじゃないですけどね、うん、手元を見てみたらいくらでも面白いことできるんじゃないかなっていうことじゃないですかね。続きまして、これは最後のコーナーでございます。知らない雑誌コーナー、
うん、
新しく雑誌見つけたコーナーで、僕これ恥ずかしながら知らないんですよ。テアトロ2019年3月号、
うん、
もう特集がちょっと舞台ベストワンワーストワンという特集で気になったんですけど、
お
う
お
う、結構その僕も演劇すごい好きでいろいろ見てるつもりではいたんですけど、テアトロって知らなかったんですよね。これなんか、現代演劇を評論と劇評の専門誌っていう、僕ドマシンな感じのテーマなんですけど、
うん、
見たこと、恥ずかしながら見たことがなくって、まあ、あのシアターガイドがねこの前亡くなったって話しましたけど、うんうん、そういう中で演劇批評、演劇について紹介してる雑誌とかがどんどんどんどんなくなってる現状ではあるので、ちょっとせっかく、まあ、1300円と、ね、なかなか安くはないんですけど、
うん、
ちょっと手を伸ばしてみたいなって思いました。テアトロさん、
カモミール社、
カモミール社気取んないですよね。
ちょっと存じ上げません ね、これだけしか出してないのかな、
かな、可能性ありますね。カモミールをそれ調べたらカモミールが出てきますけど、続きまして、
うん、
猫日和2019年3月号、
うん、
猫の雑誌はねいっぱいあるんですけど、僕この今回なんか絶妙だなと思ってるのは、特集が猫は芸術の友っていう特集なんですよ。
ほう、
で多分あれでしょ、猫 の、 あのいい感じに組み合わせた写真とか猫を題材にしたアート作品とか、
うん、
きっと紹介してると思うんですけど、
うん、
猫は芸術の友で、桜の花びらの中にポンとこう人相の悪い猫が出てる感じ、すごいたまんないなと思って、
うん、
そもそも猫日和知ります、知ってました、猫日和。
いや知らない、
知らないですよね。僕書店で置かれてるの見たことない気がするんですけど、
なんかあれちっちゃいところに収まってる猫とか可愛いとかっていう話でしょ。
すごいなんか突き放した言い方をしますね。猫好きじゃないですよあんまり。
まあまあ同じ生きてるものとしてね頑張ってほしいなっていう気持ちはありますよ
人類みんな友達みたいな話ですか、ね、まあそういう本が、雑誌が辰巳出版さんから出てますので、猫好きの方ぜひ見てみてください。続きまして、これが最後かな、目の目っ ってこれ読み方合ってんのかな。目の目と2019年3月号が鉄斎さんと京都を歩くっていう特集なんですけど、うん、僕この鉄斎さん知らないんで、うん、このタイトルでもう鉄斎さんみんなご存知でしょみたいな感じに書いてるのと、うん、その表紙 その京都と組み合わさった絵の感じにすごい惹かれてしまったんですけど、うん、鉄斎さんは富岡鉄斎さん、明治大正期の文人画家で儒学者、日本最後の文人と歌われている方だそうです、うん、その方とまあ京都の絡み、まあ、鉄斎さんのお宅を紹介したりとか、うん、作品を紹介したりとかする形でするらしいです、
うん、
ちょっとね表紙がねぜひ見ていただくと分かるんですけど、インパクトがあって京都が誇るスーパー沖縄って書いてありますね、
うん、は
い、というそうです、ま
あ、骨董古美術をテーマにした、
はい、雑誌。なるほどなるほど、
という
あ、じゃあその間ではもうそっか富岡鉄斎は知ってた当たり前ってことなのか。
そういうことなん
だ、ね、鉄斎さんだっつって手を取る人がいるってことですよね。
そうですね、まあ、詳しくは目の目オンラインをご覧いただければ分かると思います。
はい
はい、
ということで、
ちなみにあの、はい、前回の平凡もそうだったんですけど、うん、はいはい、なんかねジャニーズが表紙見たよ、
はい、あ、毎回そうなんですか。
でなんかあの平凡って歌ってるけど、
はい、
まあ、昔の平凡っぽいなんかじゃなくて、
うん、
まあ、ジャニーズで AKB が出てるみたいな感じみたいです。
ブルータス切り口でアイドル誌やってみましたってことか。
まあ、アイドル誌っていうかそのジャニーズ AKB くらいは取り上げてると。
そこら辺までなんですね。
前回もだって紹介されてるのがもうさ、なんかよく知らねえけどなんとかなんとかかんとかみたいなのがいっぱい並んでるから、うん、
平成ジャンプとキスマイフット2とセクシー
ゾーン、いいよ読まなくても ABCZ 口が腐るぞ。
ジャニーズウエスト、はい、紹介しちゃった、まあ、嵐もね、あのやめちゃうかもしれない、休止するって話ですかね。
いや本当だけどさ、うん、アイドルっぽい要素自分に欲しい。
そうですか。
いや、忌むべきものっていうのはつまり自分にないものを持ってるっていうこの悔しさなわけじゃないですか。
あ、そうなんですか。
いや俺そう思うよ自分で。そういうなんていうか自分が許容できないからさ、そういうことを
ブーブー好きな反対じゃないですもんね。紙一重なんですもんね、好きと嫌いは。
そう、俺はだから目線に入れられないからさ、
うんうん、
まあ、いや、ちょっと悪口言うそうな。
今ちなみにアトロクで大嫌い大嫌い大好き特集ってなってます。それも近い話ですよね。
へえ、じゃあ行きましょうかね、
はい、ということで今回は、週刊特集のぞきでいろんな雑誌を紹介させていただきました、
うん、
はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
たなじまった。